中村文明がいなくてもみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
いや、久しぶり、息合ってましたね、意外とね。
ね、練習なしで。
練習なしで。
久々の鈴木さんとの収録ですけど。
いや、ご無沙汰してます。
今日は東京にちょっと来させていただいて、はい、で鈴木さんといろいろ何個か打ち合わせしなくちゃいけないことあったんで、
そうですね。
それやってる時に、ちょっと久しぶりに撮りましょうかという話になりまして、はい、収録を。
いや、ゲストで呼んでいただいて。
いえ、ありがとうございます。今話してる中でその、まあ、これ撮ろうかっていうきっかけにもなったんですけど、はい、ご縁塾をね、
いよいよ
3期までサンマークさんでやっていただいて、はい、4期をその今年今やろうというふうに動いてまして、はい、でその、まあ、一番最初に作ってくださったのは鈴木さんなんで、1,2,3 でどういうことをやって、じゃあ4をどういうことをやっていきましょうかねって打ち合わせも兼ねて、ちょっと今日は東京に来たわけですけども、は
い、
ね、8月ぐらいから
スタートさせてもらってまして、第1期が2008年ですから、
あ、そんなに前か。
もう西暦で言ったらやっぱり7年前になりますよね。
そうですね。
うん、
結構前ですね。
結構前ですよ。あの時はね、もう本当1回目は、うん、とにかく最初はそもそもは中村文明さんの濃いファンクラブを作ろうっていうのがね、一番そもそものきっかけだったんですけど、それでまあ、人のご縁っていうことを軸にやってきた文明さんから、まあ、学ぼうかっていうところで始まったんですけど、まあ、一期に関してはその大きなコンセプトというよりも本当に中村文明さんと みんなで一緒にご縁っていうものを考えようっていう、まあ、それがもう大きなテーマっていうテーマですね。で2期に関してはやっぱその延長で、じゃあもう少しじゃあご縁をきちんと紡いでいくためにはじゃあどういう生き方をしたらいいのかっていう、よりこうちょっと具体的なテーマが、でも面白いのは2008年にやって結構評判良かったんですよ。で普通で言うとじゃあ次の年も2009年もやろうかって思うんですけど、はいはい、いやそこはちょっと違うんじゃないかっていうのを文明さんと結構こだわりました。逆に一期の人が次の卒塾した翌年の1年間はじゃあどういうふうに過ごすのかっていうところまできっちりそのご縁塾一期として、まあ、責任じゃないですけど、見ていこうよって話で、あえて2009年とやらなかったんですね。
そうですね。
だから第2期は2010年で、第3期もまた、1年空けて、2012年にやったんですよ。で今回4期はね、2年空いてますからね。
そうですね。本当は2014年に、はい、やるかなって言ってたんですけど、まあ、その
何
の
ためにも映画があったし、
映画があって、
文明さんもねいろんな体験されてる時だったので、まあ、今思えばちょうどよかったんですけど、で2期はそんなこんなでもうちょっとそのご縁
つ
むるための生き方、考え方っていうのを踏み込んだんですけど、
もう
第3期はとにかくそれも大事なんだけど、熱く生きようよっていう、もっとそもそものところですよね。
熱組って名前がね、ついてるじゃないですか。
やっぱり火種がないと動きませんから、その熱を蓄えようっていうのはね、本当名前の通り熱い人たちが60名近く集まってきましてね、でもこれ毎回やってみて思うんですけど、
はい、
まあ、1期はそんなこんなでスタートの年で、2期がそうじゃあどうやって実践すればいいのか、確認してる年だとしたらですね、その3期の熱組は3期が動き始めたと同時にいろんなことが動いてったんです
よ、はいはい、
でこれ毎回もう3期もやってると、まあ、来るメンバーほとんど、まあ、9割以上違う人なんで、そのどんな人が来るかによっても雰囲気とか連帯感って変わってくるんですけど、まあ、熱組はね本当に熱組っていう名前通りいろんなことが起きたんですよね、こうなんか命を考えるっていうテーマが全く想定外のことがね、実際浮かんできて、まあ、未だにもう皆さん団結力すごいですけど、 やっぱりその中で命を考えていく出来事がそれぞれの家族が起きたりとか、いろんなことがねやっぱり絡んでいて、回を重ねるごとにこう人間ドラマの層が厚くなっていくっていうんですかね、なんか、ね、振り返ったらそんな気がしますよ。
確かにそうですね。今その全国にもう延べ150人ぐらい
ぐらいいらっしゃいますね、
卒業生がね、いらっしゃいますけど、どうですか、そのいろいろつながりある方、ない方いらっしゃると思うんですけど、
ここはもう一期からずっとあの言ってるのは一生付き合いますよって言ってるんですよ、でここがねあの、一緒と細かいなっていうのは、その気持ちの上では当然一緒ですけど、まあ、これ人の 人対人のことなので、当然その距離の問題とかフィーリングの問題とか、もう1年以上会ってない人も当然いますし、逆にすごくあの親しくさせてもらってる人もいて、まあ、温度差はあるんですよね、でも何かのきっかけでパッとどこかで会った時に、やっぱり一生付き合うっていう気持ちが出てくると思うんですよね、そういう時に決めた自分の気持ちがこうもくもく出てくると思うので、まあ、生きてさえいれば何かしらのこう接触はね、まだ長い人生あるんじゃないかなって気がするので、でもやっぱ濃いつながりの人とは濃いつながりですよね、日常的に関わったり、まあ、お仕事を一緒にさせてもらった人もいますし、まあね、仕事をお辞めになった人も結構いるし、仕事を変えた人もいるし、まあ、今あの Facebook とか Twitter もありますんでね、まあ、ちょっと遠目で見てるだけでも あんなことしてんだなって分かる人もいるし、まあ、みんなそれぞれですよね、
鈴木さんから見てその参加者の方なんて言うんでしょうね、どういうこういうとこいいなとか、 なんかその、
やっぱりねあの皆さんおっしゃってくれたのは決してね参加費があのお安いわけじゃなかったんですけど、でも終わった後にやっぱりでただより安いっていうことを言ってくれる人がいたり、あと日本がこんなに狭く、ね、感じられたことなかったとか、あとなかなかあの僕自身もそうだけど、ある程度の年齢になってからね、本当に腹割って話ができる人ってなかなかできないですよ ね、
そ,
すね、それはね皆さん見てるとねちょっとあ羨ましいな、僕はもう主催者の側だったので、あれですけど皆さん見てるとあ羨ましいなと思う時もありますよね、
確かにね、僕もその、 スタッフのスタッフみたいな立場だったので、見ててやっぱり羨ましいですよね、よう皆さん集まって、でも単純に飲み会やってる時もあれば、なんかね、その誰かがこういうことやりたいってイベント立ち上げたらそれをスタッフとして、
ね、
関東から九州まで応援に行ってみたりとかね、
ましては今あのアンちゃんたちがやってるご縁つむり大学なん
か、
本当に自主的にみんなこうつながっていって、そこで新しいご縁がまた絡んできて、なんかいい感じにこう熟成してるじゃないですか、でこれはねもういろんなところで今まで言い続けてきたんですけど、最初 あのご縁塾の名前つけるときにね、中村文明から学ぶにするか、中村文明と学ぶにするかって、実は一見似てるようで全然違うよねって話をね、うちのスタッフとみんなで話していて、中村文明から学ぶだと、要は先生が文明さんだけになっちゃうんですね、でもと学ぶっていうとこうなんか一緒に文明さんも含めてみんなでご縁を探求していく、今思えばねやっぱりその通りになったな、今もうあの文明さんなんか講演やったり何かやるときみんな駆けつけていますけど、意外と文明さんなしでも皆さん結構
いや本当です
つるんでるでしょ、
で
だからそういうことを考えるとあのネーミングすごい良かったな、でねわそうそう今思い出したけど一期二期は結構文明さんのことが本当好きでっていう人が多かったんですよね、ところが三期はね、文明さんの話聞いたこともないっていう人が何人かいたんです、
知らないって人いましたね、
あんた何しに来たのっていうところがね、ちょうどあの時ポッドキャストをもうやり始めて3年ぐらい文明さんと結構頻度高くやってましたので、意外と僕も絡んだりしてね、いやサンマークさん鈴木さんやるんだったらじゃあ行くよっていう人が少なからず何人かいらっしゃって、あれもねやっぱりやってるうちの面白さだったな、 まあ、それだけ文明さんにやっぱ包容力があるから、結果的には、
うん、
で文明さんがいるからみんな安心して何かできたと思うんですけど、
うんう
ん、やっぱその吸引力がこの4期で2年間を置いた4期にどう、うん、あの表現されていくのかっていうのはとても楽しみですよ、
ね。うん、最近ね、そのやっぱりつながり合うことだっていうのをよう言ってるんですよ、講演会とかでも。でそのいろんな形で、ね、インターネット上でつながり合うことも一つつながりだし、うん、なんかその友達申請して承認してもらったらつながるっていうのも一つですけど、なんかやっぱりその会ってお互いの考え、そのあとその何でしょうね、熱を感じながらのコミュニケーションっていうんですかね、うん、を感じてのそのつながりをやっぱりその作っていかなくちゃいけないんじゃないかっていうのを本人が言ってたので、なんかそのご縁塾の4期のねテーマを、なんかそのつながりというか、なんかそういうものにできたらいいねっていうのは話してたんですよ。
あのどっちかというと1期から3期は、うん、あの一つの空間でね、
うんうんうん、
会場っていう空間でこうワークをやったり、
うん、
文明さんの話を1時間2時間聞いたりとか、
うん、
そういうのが多かったけど、今度4期に関してはもうちょっとこう身体的にというか、
うんうん、
そういうことなの
か。なんであの、まあ、中村が言ってたのはあの座学じゃなくて行動学にしようかっていうのをなんとなく言ってて、はい、4期のご縁塾は、うん、なんかその学んで、あそういうことなのか、つながるということはっていうふうに分かるということよりも、なんかその実際一緒にやってみて、あなるほどこういうふうにするから人とつながれるんだなっていうような、なんかそのまあ漠然とですけど、ものすごくあのど田舎に行って一緒に全員であの夕食を作る、まあいわゆるそのキャンプ林間学校みたいなキャンプのようなことをなんか全員でやってみて、うん、その便利なものが一切ない場所で不便だからこそお互い協力し合って、
面白い、ね、
その相手のことを思って一緒のゴールを目指すというか、
うん、
みたいなことをこうあえてみんなでやりながら、うん、なんかそこでこう感じれるもの、見えてくるものがなんかあるんじゃないかなみたいなことをやってみたいねっていう話はしてるんですね。
なんかね、常々宮城さんが前々から言ったんですけど、うん、今世の中ってね、本当にこう、うん、携帯とかパソコンとかもここまで爆発的に普及して、はい、それこそあんちゃんがさっき言った人とつながるっていうネットの中で簡単につながれるようになったでしょ、
うん
うんうんうん、だけどそれだけになってもちょっとどうやろうなっていう話は宮城さんと前々からして、うん、結局一つ の方向にエネルギーがガーッといった時って、うん、あのそれこそ螺旋状の進化じゃないですけど、うんうんうんうん、よく言ってるあのもう一回懐かしさを伴ったものが、うん、復活しながら次の進化をこう進んでいくっていう法則は僕はねこれ本当あると思うんですよ。ということで一回じゃあ会わなくて済んだコミュニケーションがねバーってこう沸点になった時に、実はもう一回その会うことの大事さとかね、なんか本当に意味でこうつながって触れ合って体で行動して価値を知るっていうのは一見アナログ的なことがもう一回でこう復活してくると思うんですよ、
うん、
ただしこうただそれが復活したらだけだと進化にならないので、うん、そこにプラスデジタルのネットワークの良さが絡んできたりとか、
うんうん、
あの本当だったらね北海道と沖縄に住んでる人たちが新幹線も電話も何もなかったら、
う
ん、本当に何年かに一回しか会えないでしょ。ところが今の手段だったらもう思ったらすぐ電話するなり、それこそあれですよ、テレビ電話とかだったらもう顔見ながら話ができるって時代なんで、その良さも使いながらもでもちゃんと会って何かを一緒にしたその身体的な感覚ってい
う
のはとってもこれ大事になってくるので、多分文明さんはそこを4期でやりたいんじゃないかなというふ
う
になんか聞いてて思いました
よ。
だからご縁塾もやっぱ同じように1期2期3期次の4期で進化してるし、
うん、
まあ、間2年置いたっていうのもね、何か文明さん的にも考えもあるだろうし、
うん、
でまたメイン の主催者がサンマーク出版から不能に、まあ、別にそこは 何か変わったってわけでもないけど、
はいはい、
また違うエネルギーがね、
うん、
ご縁塾4期としてこう出てくるような気がして、
うん、
これね僕も本当にあの 関わらせていただけるところはね、
うん、
オブザーバーとして参加したいぐらい、
うん、
本当楽しみですよ。で今ものすごくいろんなこう例えば今の1日24時間がね、
うん、
じゃあ10年前の1日24時間と同じとは思えないでしょ、
うん、そうですね、
うん、なのであえてそういうスピード感がある流れの中で、
うん、
あえてちょっと例えば不自由なところにね、
うん、
不自由というかそのものがないっていう意味で、
うんうんうん、
不自由一見不自由なところに、
うん、
実は都会では味わえないすごく豊かなもの
が
存在するとか、
うんうん、
えっという発見がね、
うん、
またこのスピード感の時代だからこそ真逆のゆったりした時間の中で体感できるっていうね、本当ご縁塾しか味わえないものがなくね、こう話しながらもね、
うん
そこだなポイントはってのは思いました
よ、うん、今その全国で今年も今手が挙がってるだけで8校ありますかね、
はい、
あの
五円
紬大学、うん、その五円塾の地方バージョンとしてプログラム、
はい、
組んだんですけど、
はい、
それをそこでの卒業生も結構な数今出てこられたんで、まあ、五円塾も五円紬もあの根っこは一緒というか、
うん、
なんでその五円紬でその学んだ方がもっと全国的なつながりを欲しいからということでご縁塾に参加されるっていう流れが僕はすごく嬉しいなと思うし、なんかそのご縁塾というところで参加した人たちがこのつながりをもっと地元で根強いものを作りたいって言ってご縁紬主催してくださるでもいいし、
いい感じのね、
なんかね総合作用が生まれれば一番ね、
そうですね、これ実際募集はもう3月入ったぐらいですか
の今予定にしてて、
ね、
でやっぱその日程はもうほぼほぼ決まってるんですけど、
大体ざっくり話聞ける範囲で、
ね、決まってる範囲で言うと8月に第1回目、
はい、
で第2回目に9月、
はい、
で第3回目が、10月末、
なるほど、
11月頭か、
はい、
で最終校が12月、
12
っていう4回を今考えてます。で、行動学っていう形で実際そのどこかに行ってみんなで一緒に学ぼうっていう形なんで、はい、基本その1泊2日みたいな形では今考えてます、全てを、
全日程を、
全日程を、なんで、ちょっとまだ内容は詳しく決めてからまた、
ね、
お知らせしますけど、
うん、
なんかそういうこうご縁紬やってても、
うん、
どっかで卒業式のところなのか、どこか途中の講義のところなのか、1泊2日の合宿形式取り入れるところ増えてきたんですよ。
ああ
というのもやっぱね、みんなでなんか同じ施設に泊まると、
うん、
その時を境にものすごくこう皆さんの距離がギュッと縮まる、
一体感がね、
そうそうそう、
やっぱそれあります
よね、同じ釜の飯を食うじゃないけど、うん、だからなんかそういうのはね、4回もそれ重ねりゃよっぽど近くなんじゃないかなみたいなこともありましてね、
なるほど、
うん、
じゃあまだ定員どれぐらいするかとか、まだこれからですね、詳しいこと。
そうですね、うん、まあ基本はその今までのご縁塾の流れを組みたいなと思ってるので、
はい、まだまだそうそう、さっき言わせましたけど、
うん、
1期より2期、2期より3期の方が男女比がだんだん同じになってきたんですね、
うん、あ、1期とかは女性少なかったですね。
1期はだって44人のうち女性4人しかいなかった
の。4人でしたっけ、
うん、で2期がもうちょっと増えて、
うんうん、
3期はまあ半々とまで言いませんけど結構10人以上いましたもんね。
そうですね、
女性が、
うんうん、
なんで次の第4期はね、もっと例えば本当半々ぐらいになる可能性もあるし、
いや、女子が強い時代ですからね、
世代的にこうものすごく幅広く、
うん、
3期もね結構幅広かったですよね、
うん、
20代、20代いなかったかな、あ、いたか、20代
いましたね
20代から上は50代、
うん、
60代近い方
もいたし、うん、
いろんな方がいますけど、いやそれちょっと3月の募集が楽しみですね。
そうですね、またその多分一番最初にお知らせするのがポッドキャストか、
はい、
まあ、ホームページだと思うので、また興味のある方は、
うん、
いろいろ見ていただきたいと思います。
なんだろう、Facebook のね、
うん、
ページの中にもご縁塾第4期っていうページを、ね、作っても面白いでしょうし、
うんうん、
いや、また僕もできる限りのところで協力させていただきますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、あと鈴木さんと一緒に作った 何のためにも絶賛上映中ですので、
そう、去年は、ね、こうプレ上映会やらせていただいて本当盛り上がってくれたんですけど、うんうん、いよいよ、ね、本格的に、
そうですね、
配給を始めよう、今年から、ね、うん、始めようということで、もうパンフレットも今目の前にありますので、
いや、もう出来たてほやほやですよ、
はい、ぜひ皆さん全国でまた見てください、
はい、黒船のホームページ見ていただいたら一番分かりやすいんですけど、
はい、
きちんと、参加人数によっての料金体系っていうのも作りましたので、はい、またいろいろ興味のある方は、
そうですね、
はい、ご連絡いただければと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、というわけで、
はい、
今日は2人で久々に収録をしていました。
また機会があったら呼んでください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、というわけで中村文明がいなくてもみるみる元気が湧いてくるでした。ありがとうございました。